それでは、シネマクリフメンバーの好きな音楽映画ということで、ミュージカルは除くということで、聞いていきたいと思いますけども、はい、じゃあ、丸井さんからいきましょうか。
私はまあちょっと先ほどもちょっと話したんですが、うん、あの基本映画を見てても音楽が本当に頭に入らない人なんですよ。なのでいわゆるその劇版とかそういうのはあのちょっと疎いっていうか印象に残らないので、はいはい、うん、まあ音楽映画っていうことなので劇版とはまた別でその音楽がその物語ストーリーに入り込んでるっていうことで、まあもちろん選んでるんですけれども、はい、これ今年の作品なんですが、うん、なので見られてる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、うん、2018年2月24日公開のあなたの旅立ち綴りますという、
ち
ょっと公開規模はちょっとちっちゃかったと思うんですけど、
はいはいはいはい、
はい、ちょっとこれ現代はまあザ・ラストワードっていうことなので、うん、ちょっとあのイコールではないんですけれども、うんうん、まあでもすごくあの放題としてはあの合ってますね本編に、うん、まあ、あなたの旅立ち綴りますというのが日本で の、 あのタイトルになります、
はい、
でこちら、まあ、あらすじはですね、まあ、あの往年の女優の、まあ、シャーリー・マクレーンと、うんうんうん、先ほど、まあ、お話もしましたけどマンマミーアのアマンダ・セイフライド、
うんうんうん、
が、まあ、共演しているという、うん、あの、ものなんですね。
はい、
で、まあ、人生の終わりを見据えた嫌われ者の老婦人。これが、まあ、シャーリー・マクレーン演じる老婦人なんですけれども、うん、と、始まったばかりのキャリアに悩む若い女性記者。これが、まあ、アマンダ・セイフライドが、
うん、
まあ、世代を超えて育む友情を描いたハートフルストーリーという、うん、まあ、内容になっております。
はい、
見られてないと、まあ、もちろんイメージはしにくいと思うんですけども、
はいはいはい、
本当に最初の冒頭のカットが、うん、その後のその物語が進むにつれて、まあもちろん今読んだようなあらすじなので、うん、まあ、ハッピーっていうか明るい方にまあ流れてくるんですけれども、それがこう、なんていうんですかね、わかるとともに、その最初のカットがものすごい効いてくるんですよ。うん、ものすごい、なんていうんですかね、こんなカット見たことないみたいな、
うん、
あるそのワードがを絵にしたらこうなるみたいなカットから始まってたのが、後から思い返されるっていう、
そういえば
ものなんですよ。それがものすごく私はこうじわじわ効いてきていて、まあ要するに彼女の孤独だったり絶望だったりっていうのが、最初のカットに現れてたんですね、実はっていう、うん、ものなんですよ。で、まあ、じゃあどこにこれ音楽が出てくるのかって、今全然音楽一切出てきてなかったと思いますけれども、ね、うんうん、まあ、シャーリー・マクレーンって、まあ、いわゆる美人な女優さんじゃないじゃないですか。
まあまあ、そうですね。う
ん、まあ、要するにこういう、こう、偏屈な、うん、あの、老婦人とかぴったりなんですね。うん、まあ、今となっては、ね。うん。で、あの、すごく魅力的だったんですけれども、うん、まあ、アマンダ・セイフライドが、まあ、記者の役なんですね。うん、っていうのが、お悔やみの文章を、あの、新聞に出るっていう、多分まあアメリカだとそういう文化がまだあるんですかね、はい、現在も、はいはい。で、それを書いてる記者なんですよ。うん、でも本当は、ちゃんとした記事って言ったら失礼ですけど、うん、そういう記事ではなくて、うん、普通の記事が書きたいんですけど、まあ、下っ端なのでそういうコーナーしか任されてないっていうので、はいはい、まあ、キャリアでなら、うん、悩んでいますっていうのがあるんですね。うんうんうん、
はい、
で、シャーリー・マクレーンが、まあ、あることがあって、うん、私の記事を書いてもらいたいっていうふうに、まあ、思うんですよ、うんうん。で、その書いてるライターが、アマンダ・セイフライドだったので、うん、そこに乗り込んでって、うん、何のアポも取らずにですよ、うん、で私のお悔やみの記事を新たに書いてほしい、うん、で結局、まあ、その新聞社の多分スポンサーかなんかなのでお金を出してるんですよ、シャーリー・マクレーン。何もないんですよ、もう裕福な人で、うん、やりたいことは何でもできるしっていう人なので、うん、まあ、唯一そういえば自分が死んだ後なんでお悔やみの文章が出るのが、
うん、
それが読めないのが嫌だと、ものすごく耐えられない、
うん、
だから事前にあのチェックをしときたいということで、生きてる今のうちに書いてくれっていうのを、まあ、彼女に言いに行くわけです。
まあ、
彼女っていうか、まあ、結局担当してるのが彼女なんで、うん、彼女が呼ばれてっていう流れで、まあ二人が出会うっていう中で、うん、まあいろんな出会いとかがあるんですけれども、うん、結局まあシャーリー・マクレーンってそういうおばあさんなんで、うん、生前というかまだ今も生きてますけど、うん、要するに若い頃からつながりがある人とかにインタビューっていうか、うん、コメントを求めに行くんです。
あ、
誰一人いいこと言わないんですよ。
なるほどね、
うん、はい、っていうのがあって、うん、でそれはであなたの腕を信用してたのにって言われるんだけど、悪いのは私じゃなくて悪いのはあなたですよっていう、あなたがそういう生き方をしてきたからみんながそういうことしか言わないんですっていうのが、まあ、きっかけで、はいはい、まあ、いいことをするっていう、まあ、ちょっとずつ、まあ、変わっていって、それもアマンダ・セイフライドも巻き込みながら、うんうんうん、あの彼女もその新しい人生にまあ旅立っていくっていう中で、うんうん、まあ、ラジオの DJ、うん、音楽をこうずっとかけてるようなラジオ局ってあるじゃないですか、アメリカだと。それを聞くのかな、 シャーリー・マクレーンが。そしたらそこのラジオ局に乗り込んでって、私に DJ をさせろっていうわけですよ。で、そこでまあ音楽が絡んでくるんですけれども、またそこがね、すごくいいんですよ。で、その、シャーリー・マクレーンに、その、お株を取られた若い女の人がいるんですね。で、その人は、シャーリー・マクレーンが見た目がそういうおばあさんだから、馬鹿にしてるんですよ。できるわけがないと。
はいはいはい。
それがまあ、蓋を開けてみたらっていう、まあ、痛快なんですね、そこ。でも全然その意地悪なことではなくって、やっぱり伝えたいことがあるから、で、レコードの在庫もいっぱいあるんです、家に。すごい、レアなやつとかが。で、それを持ってってっていうとこが、まあ、音楽映画として、まあ、かなり私がグッと来たんですよ。これはちょっとまあ、見ていただいた方がいいんで、で、私がその時に、鑑賞した時に、まあ、ちょっと、書き残してる記録を見ると、いつかあなたのお気に入りの、音楽映画はと尋ねられたら、このタイトルを口にしたいってことを書いてるんですね。
すごい予言じゃん。
そうですよ。6ヶ月後に来ましたよっていう。
すごい。
で、やっぱりその音楽もあるんですけど、基本的にやっぱりなんか映画って時代を映す鏡じゃないですか。なんかその時、見てたものが、結局いっぱいこう繋がってたんですよ、この映画もね。
なるほど。
というのもあって、すごくこう思い出深い映画で、本当はもう一回見たかったんですけれども、ちょっと見れなくて残念だったんですが、はいはい、近々 DVD っていうかソフト化されますので、多分10月だったか11月にされますので、はい、ちょっと劇場では無理な方でも、ちょっと見てみたいなと思われる方は、もう少ししたらソフト化になりますので、ぜひご覧になってみてください。
タイトルもう一回お願いします。
はい。あなたの旅立ち、綴ります。
あなたの旅立ち、綴ります。
はい。
ひょっとしたら、2番館かどっかで見られる。
そうです。もしかしたら、東京はちょっとやっちゃった。
さすがに終わっちゃった。
まあでも全部のでやってないのでまた帰ってくるかもしれないんですけど、
ね、
はい、
ちょっとしたら見られる可能性もあるんで、
はい、ぜひ映画館で見ていただきたいですね。もちろんね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあ薬師丸さんお願いしますか。
はい、私は、ロックンロールハイスクールです。
かわいい。
これ
DVD のジャケットなんですけど、1979年の作品で、一応監督はアラン・アーカッシュなんですけど、制作総指揮がロジャー・コーマンですね。ロジャー・コーマン。あんま見てないんですけど、すごい大好きで、デス・レース2000とか、リトル・ショップ・オブ・ホラーズ、などなどの制作とかも、制作400本ぐらいやってはるらしいんですけど、そうですね、B 級映画の帝王ですね。はい。の方が、そうやった、まあこれも、まあ、B 級っちゃ B 級なんですけど、もうロックンロールコメディーなんですけど、ストーリーとしては、このロックが大好きな女子高生のリフって子が主人公なんですけど、その子は特にラモンズが大好きで、はい、でその子が新しくこの通ってる高校に赴任してきた、校長先生が、ロックは悪やって決めつけて、そのもうロック禁止令を出すんですよ。
はい、
すごい、この自撮り中とかでもずっと聞いて踊ってたんですけど、それもダメって言って、レコードとかも全部に、校庭で焼いちゃったりとかして、
おーおーすごいな、
絶対あかんってなるんですけど、それにその主人公のリフちゃんとか、友達の子らは猛反対して、で、何でそんなんすんねんってことで、その教師対子供、学生たちのおバカ
コミュニティ。対決のね。
対決
ね。
はい。でもラモンズは皆さんご存知なんですかね、と思うんですけど、一応その1974年に、結成して、
はい、
90年代までずっと活躍されてた4人組ニューヨークパンクバンドで、
はい
はい、ビジュアルとか見たことあるかと、まあ、若い人はあれかもしれないですけど、
まあそうですね、若い人は難しいと思います。
誰
抜
けの
人
だか分かんないですけど、
うん、
一応その長めのマッシュルームカットで革ジャン着て、細身のジーパン履いて、コンバースでっていうのがすごいかっこよくて、私中学校ぐらいの時この髪型にしてもらって、
すごいな、
すごい、
そうなんですよ、懐かしいなと思って
中学からラモンドを意識してその髪型にしてもらった。
そうです。なんか小6の時に、なんかずっとそのただのショートやったんですけど、小6の時にリンゴスターにしてくれてて、リンゴスターにしてくれて、そこからなんかずっとマッシュルームっぽくなって、調べたらラモンドが出てきたんで、中学生ぐらいに多分ラモンドを持ってったと思うんですよね。
へぇー。
50回転が好きやったんですよ。ザ50回転っていう大阪のバンドが好きやって、でその人らがラモンズすごい好きって言ってはったんで、
は
い
は
い、それで、はい、調べて、ですね、それづてで、そのラモンズカットにしてました。
おー、すごいな。
すごいですけど。何がこれが一番好きかっていうのが、その主人公のリフちゃんが、ほんまにラモンズが大好きで、ラモンズのためやったらもうほんまに何でもするみたいなんですけど、その、 方がもうラモンズの、音楽の授業で作詞、曲を作る授業があって、それもラモンズのために曲を作って、うん、それを禁止されてるライブにもう頑張って無理やり行って、うん、会場に入って、ラモンズ歌ってるとこにバーンって楽譜を出して、これ作ったから歌ってって言って歌ってもらうとか、で、その後楽屋に行って一緒にピザ食べるとか、そういう好きっていう気持ちがもう何よりも強いんやっていうのが、すごいこの映画を通して伝わってきて、そこに、これも何回見ても泣くんですけども、すごい好きっていう気持ちはほんまに大事やなと思って、去年の10月にサンサン劇場でロジャー・コーマン特集を やってて、ロックンロールハイスクールとスペースレイダースとデスレース2000年を、まあ、週ごとにやってたんですけど、もちろんずっとこの映画は何回も見てたんですけど、映画館で初めて見れて、サンサンのあのね、音響で、大画面で見れて、やっぱりこの映画は最高やなと。はい、ほんまに私自身もその好きなことを突き詰めていったら、今こういう感じでいろいろな人にこうね、よくしてもらっているので、ほんまにこの映画もその好きっていう気持ちを大事にしようねっていうのをすごい伝わってきて、いいなと思います。
そうですね、
はい、私もアルフィーが好きなんですけど、いつか坂崎さんに会いたいし、
あ、坂崎さんが、
坂崎さんが好きなんですよ。
あ、は
い、だから見ていつも思いますね。
なるほど。いや、もう普通に会えそうやけど。
会えそう。
坂崎さんが生きてれば。
早くしないと。
いやいや、ほんま
に。
いや、ほんまに。
ね、見た目よりかなりね、聞かれてるんで。
全員、
全員出ます
から
ね。
うん、
とか思いながらいつも見て、最後の方で、その最後はもう本当に、ラモーンズも学校にやってきて、ラモーンズと高校生軍団対大人教師軍団
なんですけ
ど、そことかもめちゃめちゃテンション上がるし、もうまあ、ジャケ見たら爆発、学校が爆発してるジャケなんですけど、完全にネタバレなんですけど、
ああ、ネタバレない。
ネタバレなんですよ。
ネタバレパターン。
まあでも、ネタバレをして上で見ても全然面白いですし、そのなんかもう爆発シーンがもう美しくすら感じられて、もうそこでなんかわきゃわきゃわきゃってなって、まあ、子供たちが勝つっていうか、まあその、まあ、大人たちが子伝パンにされるっていうオチなんですけど、
はいはいはい、
子供たちの若いパワーの素晴らしさと好きという気持ちの素晴らしさっていうのがもうガーンってきて、これはもう大好きな音楽映画ですね。
もう一回タイトルだけ言っておきましょうか。
はい、ロックンロールハイスクールです。はい、じゃあペップさんお願いします。
はい、僕はですね、いつもやとあの DVD とかパンフレットとか持ってくるんですけど、はい、パンフレットはね多分家あるんですけど、はい、ちょっとどこにあるか
分からなかったんで、パンフレットどこ行きます。
で、ソフトはねまだ持ってないんで、はい、ちょっとここで横ここですね、ちょっとご覧いただきたいと思うんですけど。ということで、僕が紹介したい音楽映画はライブテープですね。2009年日本の作品でございまして、解説をキネノートから引用させていただきますけども、ミュージシャン前野健太のゲリラ演奏を74分ワンカットで記録したライブドキュメント。監督はアンニョンユミカの浜津江哲明。撮影をウルトラミラクルラブストーリーの近藤龍斗が担当する。2009年元旦。初詣でにぎわう武蔵野八幡宮でミュージシャン前野健太が突如ギターをかき鳴らし始める。そこから吉祥寺の街の中を歌いながら歩き出し、最終目的地である井の頭公園のステージで待ち構えていたバンドメンバーと合流し演奏するまでの全16曲をカメラが捉える。巨大なステージと化した街を縦断、時に戸惑いながら時にたけたけしく方向し、張り詰めた緊張感と街の音に溶け合う16の歌、その途切れることのない映像と音に導かれて街と人間がむき出しになっていくと、こういう解説でございます。前野健太さんはですね、はい、もう今やメジャーと言ってもいいぐらいですよね。2017年2月に、まあ、初舞台となるナムハムダハムという、まあ、作って出る人として岩井秀人さん、森山未来さん、はいはい、そして前野健太さんの3人で作られている舞台なんですけど、まあ、これに参加をしたことによりですね、2018年の4月から NHK E テレで、オドモ TV というのがありまして、もうこれにもレギュラー出演をしておりますので、まあもう本当に知る人ぞ知る方からもう1ランク、もう2ランクも上に上がられた方だなというふうな感じなんですね。で、実績も風貌もまあ今となってはですね、もうイケてるおじさん化してるわけなんですけども、はい、まあ先ほど予告編をちょっと見ていただきました。デビューが2007年で本作が2009年元旦の撮影ですから、あのはっきり言うて全然イケてない感満載やったと思うんですよ。 全く洗練はされてないんだけれども、それこそむき出しの前野健太さん、まあもちろん若いですよね、2009年なんでほぼ10年前なんで、のむき出しの前野健太さんがまあ収められた作品と、まあ、言っていいと思うんですよね。以前もね、同じような話をちょっとしたかもしれませんけども、まあ、ドキュメントとかドキュメンタリーっていうのは、まあ、作為性がないものというふうにまあ捉えられがちなのかもしれません。そういう方が多いかもしれませんけども、実際はまあ映画たくさん見ていただいている方ならまあお分かりいただけるかなと思いますけども、そうではないんですよね。これ編集の仕方でいかようにも作為をやっぱりそこに施すことができるわけですよ。本作でも演出が部分的に入っているからといってドキュメンタリーと呼べないと僕は思わないですし、もっと言えば面白ければ劇映画でもドキュメンタリーでも何でもいいと僕は個人的には思っております。で、本作に話を戻しますと、まあ、ワンカットで演奏シーンを撮ってる、これはまあ間違いのない話なんですけども、要所要所でこれ偶然とは思えない、偶然では絶対に撮れないシーンっていうのが実は出てきます。で、それが実は本作の中でもまあ僕はハクビとも言えるシーンだと思ってるんですけど、まあ弾き語りの前野さんが路地にいるニコってわかります？あのニコ、そう、あの楽器のニコですよね。はい、ニコの奏者と開口するシーンっていうのがあるんですよ。で、そこでもちろん音楽映画ですから演奏がそこで始まるわけなんですけども、まあここがですね、まあ僕本作の中でも非常にゾクゾクするほど好きなシーンなんですね。まあ、これはもう本作を見ていただかないと、まあ、何とも言えないところではあると思うんで、まあ、ぜひとも見ていただきたいですし、まあ、これ以外にも作品をやっぱりこう真摯に撮ってるからこそ起こる奇跡っていうのも実はこの作品の中には収められてるんですよね。だから Amazon とかのオンラインレンタルでも簡単にこれ見ることできますし、まあ、DVD のレンタルはどうか、そのお店によってねあるかどうかっていうのはちょっと分かりませんが、まあ、オンラインで見れるんで、気になった方はとか、あと今の前野健太さんしか知らない方とかはぜひとも見ていただきたいなと思いますね。監督が松江哲明さんということで、ロンペさんのメールでも書いてくださってましたけども、映画監督として復活してほしいっていう風に書いてらっしゃいましたよね。で、僕もその思いは同じなんですね。で、以前シネマクティブのポッドキャストで僕は松江監督のその撮影強要問題が出た時にそれを話題にしました。そこである程度そういうハプニングが起こるであろうということを予測できたにもかかわらず、そのハプニングとかスキャンダルに対応できないばかりか、まあその後の対応のまずさですよね。これがまああまりにもそのお客さんを意識してないんじゃないのと、それ面白なさすぎるやろというようなことを僕はポッドキャストの中でも話をしたと思うんですよ。でもだからといって、例えば覚醒剤で捕まった人がその過去の作品が販売禁止になったりとか、そういうのはやっぱり絶対おかしいと僕は思ってるんですね。その作品を出すことによってある人の名誉が著しく傷ついたりとか、ある人がもう徹底的に貶められるようなことがあっては、それは発売禁止とか上映禁止とかなっても当然のことやと思いますけども、そうじゃない作品にまでそれが及ぶっていうのはおかしいと思いますし、その人が作った過去の作品の評価がそれで下がるっていうことは僕自身にはありえない話やし、今後の作品について期待するっていうのは当然僕自身の中では当たり前の話としてあります。今はね、松江さんは活動は映画監督というよりは原稿でのお仕事とかコメンタリー的なお仕事とか、そういうのが多いかもしれないんですよ。で、まあ映画撮るってやっぱりこうコンスタントに撮り続けるってやっぱお金もかかりますし、大変なことやと思うんですけども、映画監督というからには、まあ、映画を撮ってこそやと思うんですよね。プロ野球選手は辞めたらプロ野球選手とは名乗らないじゃないですか。で、映画監督って別に辞めたって言わなければそれはもう映画監督名乗り続けることはできるんですけども、実際に活動してるかどうかっていうのは本人が一番よくわかってると思うんですよね。映画監督と名乗るからには映画をやっぱり撮っていただきたいと思いますし、松江監督にももちろん撮っていただいて、今度はその作品の是非でやっぱり世間を賑わせていただきたいなと思うんですよ。ああいう事件があって、はい、その後に発表した作品でじゃあ自分はどういうことをその世間に訴えるのかっていうところは、これやっぱ映画監督やからこそできることやと思うんですよ。自分が一つの、まあ、きっかけにして次の作品に生かす、しかも彼の得意なドキュメンタリーという手法を使ってそれを生かすことができたら、きっと面白い作品が撮れると思うし、この事件で 松江監督に対してマイナスのイメージを持った人の評価っていうのも大きく変えることができるチャンスやと思うんですよ。まあピンチはチャンスって簡単に言いますけど、まさに今僕はその時が松江監督には来てると思ってるんです。あのロンベさんもフラッシュバックメモリーズ 3D を上げました。僕もライブテープを上げました。こういう音楽映画だけでも日本もメールの中でもメンバーも含めて上がる監督さんなんで、力は絶対にあるんですよ。まあおこがましい言い方ですけどね。でもこういうことがあって作品がなかなかね撮れないかどうか分かりませんけれども、なかなかその世に出ないっていうのはやっぱり僕はちょっとどうかなとも思いますから、ぜひとも自主でも何でもいいんでやっぱ撮っていただきたいですし、その作品で初めて世に賛否を問う、是非を問うっていうのが映画監督やと僕は思ってます。なので甚だ僭越ではありますけども、まあ僕からのエールも込めてですね、僕の好きな音楽映画はこの松江哲明監督作品ライブテープ、こちらをご紹介いたしました。それではまこちんに再び LINE ツアーをつないで、まこちんの好きな音楽映画をご紹介していただきたいと思います。まこちんお願いします。
はい、僕の好きな音楽映画は、コントロールという2007年の映画です。
コントロール、
コントロール、
イギリスのロックバンドのジョイディビジョンのボーカル、
おー、ジョイディビジョンの映画ですか。
あのイアン・カーティスの反省を描いた電気映画と思います
。そうなんですね。
ジョイディビジョンの方は皆さんいかがですか？
ジョイディビジョンはもちろん知ってます。
はい。はい、
私、それもわからないです。
知らない方も、最初のアルバムの、
ジャケットを、
そう、ジャケットですね。アンノンプレジャーズって言うんですけど、このビジュアルに見覚えがあるかもしれません。このビジュアルをプリントした T シャツ着てる人めっちゃいて。
いや、あと、あれですよね。映画でもよく出てくるじゃないですか。ジョイディビジョンの T シャツ着てるっていうのがね。
はいはい。
レディープレイヤー1でも着てましたね。
そうそうそう。
あ、ほんまですか。
うん、着てました。
黒地に白い波形のね、線が何本も書かれていて、
うん、
まあ山のように見えるやつで、ね、デザイン性高くてかっこいいんですけど。
そうですね。
あ、ちなみにね、昨日、寝ても覚めても見に行った映画館の中にいましたわ。
ジョイディビジョン T シャツ。
へぇ、
ね、あ、そうです。
あ、それです。
今、現在も活動しているニューオーダーっていうバンドの、全身バンドとしてもね、知られてますね。
そうですね。
ジョイディビジョンがニューオーダーになったと。
そうですね。
そんなジョイディビジョンなんですけど、活動期間が、1976年から1980年とすごい短いんですね。で、アルバムも2枚しか出してないんです。で、まあこれがなぜかというと、ボーカルのヤン・カーディスが、自殺をして、まあ解散を余儀なくされたからということなんですね。
はい。
で、当時、まあ23歳。ね、めっちゃ若いですよね。
若いですよね。
同
い年
です。
あ、今は同
い年です。そうです。
ね、考えられないですけど。
そうですね。
まあ、この映画もバンド結成の前から自殺に至るまでを描いていると。で、監督はアントン・コービンです。
はい。
今でこそ何本も映画撮ってるんですけど、
はい、
本職は写真家の人で、数々の有名人のポートレートを手掛けてきたことで、まあ、有名ですね。で、ロックフォトグラファーなんて呼ばれる方もするんですけど、
はいはい、
まあ、特にミュージシャンのポートレートが多いと。アーティストを挙げると、U2 とか、デビッド・ボーイ、はい、あと、ビョーク、トム・ウェイツなど、まあね、ほんまにすごい人たちばっかり撮ってて、で、まあ当然、まあ音楽に造形が深いんだろうなとは、こう推測できるんですけど、まあやっぱり異業種監督聞いて、ちょっと不安になる部分もあるじゃないですか。
まあまあまあね。
でもこれがもう全くの奇遇でして、
ほうほうほうほう。
天は二物与えずって言葉だね、ありますけど、あれ嘘っすよね、ほんまに。ビジュアルはまあ当然決まってるんです、やっぱり写真家やし。ね、フレーミングが、ほんまに写真的な絵を作るし。
そうですよね。静止画としてのイメージがしっかりできてるからっていうことですよね。
はい。あと、セットアップ型の写真家なので、
うん、
まあ、屋内でも野外でも、なんていうんですかね、余分なものが何一つ映らないというか、
お
ね、なんか整理された絵作りというか、建物とかも結構グラフィカルに切り取るみたいな感じもあります。
なるほどね。
この映画モノクロなんで、
うん、
まあ、モノクロやと光の明暗とかがすごい際立つじゃないですか。
うん、はいはいはい。
はい、そういうのを見てもやっぱりね、すごいなって思いますね。
なるほどね。
こちら、初監督なんですけど、でも物語の語り手としてもすごいなっていう印象を受けます。
お、
僕 これどういうことかっていうと、
うん、
自殺がこうね、本作では描かれるんですけど、
はい、
自殺って、この、まあ、人間が行う行為の中で最もなんか不可解なものじゃないですか。
うん、まあそうですね。うん、
それを、まあ、不可解な行為を説得力を持って描けているっていうふうに、うん、あの、思ってます。
おー、そうですか。はい、
すごい難しかったとは思うんですよ。なぜなら実在の人物の死を取り扱ってるっていうことになるんで、
うんうんうん、
まあ下手なことできないじゃないですか。
まあね、しかも大昔の人ならともかくね、
うん、
まあ言うたら血縁者もいるわけですから、
うん、そうですね、
ね、その辺の難しさっていうのは絶対ありますよね。
まあ、例えば心理描写としてね、独白とか多用するのも本人がね、いない場で、なんかね、ちょっとはばかれるというか、
そうですよね。
なんかやっちゃいけない気がするんで、本作はその距離を保ちながらというか、まあ、ある種なんか観察者的に描かなければならないみたいなのが、まあ、あるんですけど、のにもかかわらず、まあ、アントン・コーヴィアンできてるんですね。はい、すごいそのイアン・カーティスの自殺に迫れているのがすごいすごいなって思います。
なるほどね。
で、一応あの本作はあのバンドのサクセスストーリーではあるんですけど、
はい、
もう一つあの明確にあの軸を用意していて、
うん、
まあ、これがまあ最終的な自殺の引き金になってしまうんですけど、
うん、
それはあの恋愛なんです。イアン・カーティスはあの学生時代にデボラという女性に出会って、
はい、
そのままあの結婚して子供作るんですけど、
うんうんうん、
けどやっぱりお父さんになれないんですよ。
ああ、なるほどね。
それがあのね、画面にはっきり映っているんで、
うん、
このなんか映画的な表現にも注目していただきたいんですけど、
うんうんうんうん、
ほどなくして、イアン・カーティスライブで家を出ていた時に、
はい、
あのアニークという女性に出会うんですけど、まあアニークはバンドにインタビューをする女性なんですけど、まあその彼女の中に結婚したデボラにないものを感じ、うん、恋をすると。
なるほど。
で、ここでまあイアンが語るアニークの魅力が、
うん、
まあ現状ですね、そのデボラへの不満のトロにもなっていて、
あ、
すごいあの愛と憎しみをこう同時に描いてしまう、なんか語り口のね、なんかスマートさも感じるんですけど、
なるほどなるほど、
要するにこの2人の間に挟まれて神経をすり減らしていくと。
あ、
はい、まあ、もちろんこれだけじゃなくて、まあ、イアン の, その内向的な性格やったり、
うんうん、
バンドがこう売れていく過程でかかる重圧であったり、うん、あと持病であの転換もあるんで、
あ、なるほど、
はい、まあ、そういうところもまあ原因としては考えられるんですけど、
うん、
まあ、本作ではその恋愛関係にフォーカスを当てていて、すごい作品として綺麗にまとめているなという感じです。
なるほどね。
で、まあ、こう喋って言うとすごい陰鬱な映画だと思うんですけど、
うん、
まあ、そうはなってないんですよ。で、なぜかというと、やっぱり音楽があるからですね。
ああ、なるほどね。
映画の中にもたくさん、あの、ジョイディビジョンだけじゃなくて、いろんなアーティストの音楽が使われてるんですけど、はい、ね、オンザフィルムっていうんですかね、その演出として加える音楽ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
その生活の中になってるんじゃなくて、
うん、
あの、後からこう、つけられた音楽。
うん、
そのな、あのね、挿入のなんかタイミングがすごいセンス良くて、
お
ー、あの物語が動くときに使われるんですけど、
うん、
例えばあの、Love Will Tear Us Apart っていう代表曲があるんですけど、あれのすごいイントロとか、すごい軽快なんですよ。
軽快ですね。
あの物語的には、まあ最終地点ですね、その自殺っていうところに至る方向に、その一歩マスを進めていくんやけど、
うん、
かかるのはこの曲なんですよ。なんかそういう危ういバランスがね、なんかすごいかっこいいんですよね。
なるほどね。
陰鬱な音楽で、はい、まあ、ジョイディビジョンの音楽も結構ね、詩とかが暗いんで、
うん、
まあ、陰鬱やとは思うんですけど、でも音楽ってそもそも表現やから、
うん、
なんか本質的にはポジティブというか、
あ、はいはい、
すごいね、エネルギーがあることやから。
そうですよね。まあ、基本的には分かってくれっていう話ですからね。
そうですよね、
うん。
なんかポジティブななんか、エネルギーみたいなのが、
うん、
あの映画からこう、音楽によって感じられて、
うんうんうん、
なかなか見やすい作品にはなってます。
なるほどね。
あと、最後なんですけど、
はい、
イアン・カーティスを演じたそのサム・ライリーが、
はい、
この演技が素晴らしくて、
お
もうね、イ ビアン・カーティスが表してるんちゃうかぐらいの演技なんですよね。なんかライブシーンで、あの、ビアン・カーティスが、あの、独創的ななんかダンスするんですけど、
ほうほうほうほう、
それもなんか、まあ、ほぼ完全にコピーしてると言っても過言ではないほどなんで、そういうね、ライブシーンにも注目の作品です。
なるほど。
コントロール、はい、おすすめです。
おすすめということ
で。
はい。面白そうですね。
これはあれですか、あの、レンタルとかでも普通に見れる感じですか、
はい、レンタルで、はい、あると思います。
なるほど。じゃあ、まあ、その辺で探して見ていただいて、はい、ね、ということですかね。
アントン・コービンのドキュメンタリー映画が数年前にあったんですよ。で、その時にコントロールのリバイバル上映があって、僕劇場で見れたんで。
おー、それはラッキーでしたね。
はい、はい、すごいラッキーやったんですけど。
うん、じゃあ、次回のトークテーマを発表していただきましょうか。
は
い、
次回のお題は、あなたの好きなコメディ映画は
という。おー、でかい
な。でかいな。
来ましたね。
これはさすがに日本と海外分けますか。
ああ、分けましょうか。
ねえ、あまりにもちょっとテーマでかすぎるんで。
でかいですね。
どっちからいきますか。
外国
映画から。
映画編から。はい。
わかりました。あなたが好きなコメディ映画は括弧外国映画編ということで。
はい。
大変やなこれ。
どっちにしても大変ですね。
なかなかあのコメディ映画もね、なんか線引きが難しいというか。
まあそうですね。
ね、これは、まあ、ね、ヒューマンドラマなのかコメディなのかみたいな。
まあ、そうです
よね。
すごい。いや、まあまあ。
ですけど。
あれですよね、その、変にひねらずに、はい、もう王道というか、
うん、
コメディ笑えると。
そうですね。
とにかく笑えると。
映画をね。
いうところを中心にちょっと選んでいただきましょうかね。
はい。
講義のコメディやと、やっぱりあまりにもね、
うん、
多すぎるんで。
じゃあ、ラブコメは害みたいなことですか？
いやいや、笑えたら、笑えるということを一つの、その、評価軸にしましょうよ。
そうですね。自分が爆笑した映画。
そうそうそう。自分がもうとにかく面白かったと。めちゃくちゃ笑ったと。いうのを一応の評価軸にしましょう。それでも結構分かれると思いますからね。
そうですね。
そうですね。
うん。じゃあ、はい、来月のテーマはあなたが好きなコメディ映画はということで、またシネマクティフのコンタクトアスからお寄せください。お願いします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
映画の楽しみ方は自由だ。ではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからお願いいたします。
以上、映画の楽しみ方は自由だでした。